社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第164回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで、まあ世の中はもうゴールデンウィークなんですかね。
そうですね、そういう感じが多いと思います ね。
なんかそんな中ですけど、収録前にトーマスが花粉症が大変だという話をしたら、岡本先生はもう治ったということで、
はい、はい、
なんかちょっとトーマスも生活習慣見直さなきゃなと思っていたところでございますけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。結構暑いですか ね、ゴールデンウィークだと思うね。
どうなんでしょうね、暑そうですよね。
暑そうですよね。どんな感じの季節が回ってるか、ね、ちょっと収録の時点ではわからないですけれども、はい、過ごしやすい日であることを祈っておりますが、はい、まあそんなゴールデンウィークということで、今日は特別会、
はい、
はい、岡本先生から、お伝えいただきます。テーマこちら、人材採用方針を明確にしましょう。5年後の想定組織図明確ですか、ということで。
はい、
ちょっと興味深いタイトルじゃないですか。
ありがとうございます、はい、ちょっとですね、最近いろんな、まあ、あの方々からご相談を受けたりとか、
はい、
先のお客様とかと話してて、まあ、やっぱりそのこれからお話をすることを、この番組を聞いていただいている方にもきちんとお伝えをしたいなというふうに思いまして、はい、はい、ご連絡、そういう会にさせていただいているという次第でございますね。
期待しちゃいます。
まあ、あれですよね。経営者の方々って休む間もね、なかなかないかもしれませんけど、まあ、ただ、まあ、もちろんそのお客様はね、B2C のお商売していらっしゃる方々とかですとも稼ぎ時なので、うん、そういう時間は難しいと思うんですけど、
確かに、
まあ、少しお休みがね、ゴールデンウィークで社員さんも休むことができていてというような方であり、あるいは、年度末がね、一応終わりましたのでね、うん、例えば3月決算の方とかでも、まあ、決算作業はまだ残ってるかもしれませんけど、はいはい、少し、まあ、ゴールデンウィークってそうは言っても、多少いろんなことを整理をしていただく時間を、うん、特に経営者の方なら取っていただけるんじゃないかなと思いますし、うん、
確かに、
まあ、そういう時間を取られる習慣を持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、ぜひちょっと今から申し上げることも、その際に考察する、ご参考にしていただきたいなと思ってのことでございますので。はい。で、それは採用方針を明確にしましょうということなんですけれども、まあ、要はですね、どういう組織、どういう人たちが今後自社に必要なんでしょうかね、ということを改めてちょっとじっくりと腰を据えて考えていただく必要があるんじゃないかなっていうことですね。
なるほど。
はい。まあ、この番組でも常々お話をしてますし、はい、いつもね、最後ご案内をしている人手不足を考える会というのもやってますけれども、
やってますね、
もう繰り返しになってしまいますけども、本当に世の中人手不足、の状況になってきておりまして、うん、
はい、
で、まあ、とはいえですね、たまにそのお会いする経営者の方々とかだと、とはいえうまく人を取れてる会社さんっていうのはあるというのは事実なんですね。
まあ、確かに。
すごいなと思いまして。
うんうんうんうん、
で、まあ、そういう会社に皆さん、せっかくこの放送を聞いていただいてるならば、なっていただきたいなっていうことなんですね。
はい、うんうん、
で、まあ、私もですね、もう社会に出てから30年ぐらい、まあご案内かもしれません。一番最初に入った会社はコンサルティング会社に入りまして、
はい、
で、まあ当時とかですね、私もよく、そういうサポートもさせていただいたんですけど、うん、企業っていうのはやはり経営計画をきちんと立てないといけませんということがあって、うんうんうんうん、まあその時のポイントは、とにかくどういう、誰に何を売るんですかっていうことですよね。うん、
なるほど。
どういうその、 誰にっていうことターゲットを明確にしましょうということで、やり何をってのは何を売るんですかっていうことをとにかく決めて、現状、そこが足りなかったとしても、これをしっかり作っていきましょうみたいなことで、そういうサポートをたくさんさせていただいてました。で、その当時は、私もよく言ってたんです。それがやはり第一の目標であって、で、それを実現するための手段として、組織だったりとか人材っていうのはもちろんありますので、っていうことでお話をしてたんですね。だからまあ、これはもちろん同じ、その構図は変わらないといえば変わらないんですけれども、でも、これだけ本当に人手不足になってきて、あるいはそのこれから人が増える要素というのは基本的には今ないので、赤ちゃんの数っていうのはどんどん減っていってしまってるということで考えると、そのどんなにいいアイデアがあったとしても、それを実現する人がいない限りですね、まあもちろんそれを考えましょうっていうのもあるんで、人と言っても後で申しますけれども、社員として雇うということだけが人ではないので、あれですけ
れ
ども
。なるほど、確かに。
はい。どんなにいいアイデアがあったとしても、やはりそれをどう、事業としていくのかっていう、本当に人ですよね。人がいなければ、何も始まらないという状況になっていってしまうので、という面からすると、やはりきちんと人をどう取っていくんだっていうことはちゃんと考えましょうということを、改めて当たり前かもしれませんけど申し上げたいなというのが今回の趣旨でございます。
大切ですね。
そうなんですね。大切だと思いますので。当たり前のように聞こえるかもしれないんですけど、実際にこう考えていただきたいなと、そこまで真剣に考えていただいている方っていうのが少ないかもしれないなっていうふうに思ってます。
なるほどね。
段からですね。
うんうん、
で、それをじゃあ具体的に何するのっていうことで言うと、いろんなやり方があるとは思うんです。一つは、やはり組織図ですよね。
組織図。
組織図。組織図。組織図を作っていらっしゃる会社さんたくさんあると思いますけど、大体、その現時点でどういう部署があって、そこに誰がいてとかっていうことで組織図作っていらっしゃると思うんですけど、それの、そうですね、5年先。
ほう、なるほど。
5年先に、こういう組織図になっている、こういう組織図にしていたい、あるいはこれだけ、こういうビジネスを展開していくとするならば、こういう組織図にしないとダメなんだっていう、その組織図をまず明確にしていただくっていうことが大事だなっていうふうに思ってるんですね。
なるほどね。
で、当然その、今よりも、例えば売上を 1.5 倍伸ばしたいということだったとするならば、そこに関わる人っていうのもやはり増えていくはずじゃないですか。ですから、それは組織図っていうと何か部署の名前が分かってて、そこに誰がいるかっていう名前も分かってるのが、いわゆるそれが現状の組織図ですけど、その5年後の組織図になると、別に、その名前がない人がいても、七七さんがいてもいいと思うんですよ。なんとかさんいてもらいたい。
架空のね、まだ。
架空の。
出会っていない。
はい。
はい。
とか、例えばこういう部署を設けた方がいいね、というような部署もあっていいと思うんですね。
なるほど。
そういうものもすべて、フリーな発想で、今自分が何をしていきたいのか、どんな事業をしているのか、5年後、どこまでの売り上げにしたいのか、その時には、どういう体制を作っていたいのかっていうところまで、まず考えていただいて、で、架空でいいんで、
はい。
こういう部署が必要、ここに何が必要、みたいな、ことで考えていただきたいな、っていうふうに思いますね。です。でそうすると、組織の枠がこう決まるわけですよね。
そうですね。
今まで例えば、何か営業をやっていらっしゃる方、それから、その商品をこう仕入れるような方々がいらっしゃるとかもしれない。でも今は、例えばサポートはもうなんか必死にやってるんだけど、結構売り上げが 1.5 倍とかになれば、お客さんをサポートする部隊とか、あるいはそういう何か、部隊も作った方がいいなとか、いろんな発想が湧くと思うので、それをまず枠組みとして作っていただいて。
はい
で、ここから先がやはりポイントになると思うんですけれども、じゃあ、そこに何人、どういう人を置くんですかっていうところを考えてもらいたいんですね。で、何人っていうのは、もちろん役職とかもそうですし、あるいは、まず前提としては、やはり今いらっしゃる社員さんが、どうなっているのかな、みたいな。
なるほど。
感じですよね。
はい。
はい。例えば今、役職についてない方だったとしても、この人はもう5年後、組織が変わっている、あるいはもっと人が大きくなってくるなら、管理者の立場でいてもらいたいなと。
確かに。
いるかもしれないし。
うん。
っていうことで、まず、今いらっしゃる方々が、どのぐらい、どういうポジションについているのかっていうのを、きちんと、もう勝手に埋めていただくみたいな感じですよね。
はい。
で、場合によっては、社長の右腕になっている役員に、この人になってもらいたいなっていうこともあったりかもしれないし。ということですね。で、その時に、やっぱり5年後なので、もう一つは、今の どういう社員さんがいるかにもよるんですけど、その時に年齢も書いてもらいたいんですね。
年齢ですか？
はい。
その発想なかったですね。
はい。
うん。
多分結構大事な要素になってくる。
なるほど。
今、5年後なんで、もちろん今よりも5歳って年になるわけ
です、ね。確かにそうですよね。
はい。
年は取ってくんだな。
年取ってくるんで、それをまず書いて、じゃあ、例えば管理者だったとしてもね、今の方々の、例えば50歳の方は55歳になる。
そっか。結構、
今55歳の方は
定年とか迫ってきちゃう人もいるわけだ。
そうなんです、そうなんです。
はあ。
まあ、割と、私がお相手してる方、会社さんがそうかもしれません。あまりこう、若い方がふんだんにいらっしゃる方っていうのは、そもそも人がいないんでね、今ね、若い方が。
うん、確かに。
少なくなってると、やはり年齢層っていうのは重要な。
なるほどな。
ことになりますのでね、何歳ぐらいになってるのかなっていうことで書いていただいて、で、あとは、もう一つは、その、当然ですけれども、当然というか、その方々に、じゃあ5年後だったら、いくらぐらいのお給料を年間払ってるんだろうね、うんうんうん、みたいなことも年齢とお給料の
見込み
のところで入れていただくと、ね、あとはそのクーラーのところにはこのぐらいっていうのはもちろんね、うんうんうん、で、クーラーのところも何歳っていうのを入れておいてもらいたいんですね。
はい。
新しい部署を作るんだったら若い子にしたいのか、あるいはもう少し、まあ高齢者の方々を活用してできる部署だったらするのかみたいなところで、入れていただく。だから組織が出来上がり、そこにいらっしゃる方々の年齢と、いくらぐらいのお給料で働いてもらえるのかっていうことを考えてみて、それで一旦その、一段階目クリアですね。
ほう。
で、それでちょっと眺めてもらいたいんです。その想定
組織。その組織図を。
うん。眺めていただいて想像してもらいたいんですね。
はいはい。
どうなんだろうな、みたいな形で、想像していただくところから、次が始まるわけですよね。
ほう。
で、足りない人は出て、足りないところは出てくるでしょうし、
はいはい、
というふうになっていき、じゃあ、その、足りないところをどういうふうに補っていくんですかっていうことが、やはり大事になってくるわけですよね。なんで、例えば採用という面でいくと、まあ、会社さんによっても違うでしょうけど、本当に新卒、ね、まずその、雇用をするのか、業務委託にするのか。まあ、ここは柔軟に多分発想していただいた方がいいと思うんですよ。私は何もその、組織図だけれども、全員その、これからの世の中、全員雇用しないといけないという、そういう組織を作ってくださいということを申し上げているわけではなくて。
なるほど、なるほど。
場合によっては何かその一つの部署に関しては、もう、いわゆる今、言われている副業をやってる方だけが集まってる部署があってもいいかもしれませんし。
確かにかなり柔軟に考えていったらそうなりますね。
あるいは業務委託でお任せする方々があってもいいかもしれませんし、っていうところをそこまで考えていただくといろんな発想も生まれてくるし、だからこそやっぱりちゃんと時間を取って考えていただくっていうことが必要なんじゃないかなと思いますね。ただどういう方針にしろ、じゃあそれを実現するっていうのは今実現できてない会社さんがほとんどだと思いますので、そのために何をしていけばいいのかなっていうことをきちんと考えていっていただくっていうことが大事になってくるのかなと思います。
なるほどね。逆算して。
逆算してですね。はい。
は
で、5年ってあっという間に経ちますから、
ね。いや、あっという間ですね、5年はね。思ってる以上に。
はい。しかも採用活動という面でいくと、本当にあっという間になると思うので。
なるほど。
まあ、例えば新卒をね、もっと増やしたいという方で、若い子が必要なんで、やっぱり新卒の方増やしていきたいっていうふうに思ったら、うんうんうん、新卒の方が採用する機会って、まあ、基本的には日本だと1年に1回じゃないですか。
そうですね。
まあ、これからね、もっともっと国際化が進んで、9月入社のね、アメリカから帰ってくるようなこととか、なんかそういう方を採用すれば4月と9月になるかもしれませんけど、今は一応1年に1回になってると、もう5年後経って、はい、5回しか、5回というかもう来年の4月はもうほとんどね、今決まっちゃってる面
で。そうですね、確かに。
ありますからね、大体。って考えるともう、限られちゃう。
そうですね。
なんですね。だから、機会も限られてしまうし、ということで。で、その際にやっぱりその、もう一つは、よりその採用をどう取っていくかっていう面で言うと、どういうルートを使って、その採用コストとしていくらぐらいかけていくんですかっていうことまで、発想していただきたいんですね。
うんうんうん、
だから、当然その、人材採用、新卒を取るにしたって、いろいろなね、その新卒の採用の応援、
うんうん、
サポートをしていただける会社さんはたくさんあるわけですし、
うんうん、確かに。
あるいは、まあ、中卒採用なんていうのはね、最近その、まあ、本当に、 テレビでももう、あれだけ転職エージェントの方々の CM しか流れてないような、ような感じ。
言われてみたらそうかもしれないですね。よく聞きますよね。
うん、もうほとんど採用、あんなのすごいじゃん。で、まあ、その中でやはり勝負していくのかどうなのかっていうのはあるし、あるいは場合によってはそういうエージェントは、と、そうは言ってもお金かかりますからね。うん、そのお金かかるし、うん、そのね、年俸の 20% とか 30% はコストがかかるわけですから、うんうん、どういうルートでいくらかけていくんだっていうことも、
なるほど。
じゃあ5年間、本当に今描いた組織を描くために、実現するために、どういうルートでいくら採用コストかけていくのとかも考えていただくと、今度逆に言うと、それを考えるとやっぱりエージェントなんて使えないなっていう発想になる会社さんも多いと思うんです。そういう意味で。じゃあどうするんですかと。いう話になっていくと思う、うん、そうすると今度また一の振り出しに戻っちゃうかもしれないですよね。あのやっぱりもうちょっとそのそうは言っても新卒採用が必要かもしれないけれども、もうちょっと違う方々が必要かもしれない、うん、
なるほどね。
あるいは場合によってはちょっとね、逆に言うと、まあ、それも採用戦略上の非常にあのなんていうんですかね、尖った戦略になるかもしれませんけど、うん、まあ前からこの番組でも申し上げているように、例えば本当に短時間でのその主婦の方々とかですよね、昼間だけ働かれるような方々だけ、その集めるようにしようかとか、あるいは本当にこれからももっともっと、私もその年代に入ってきてますけど、高齢者の方々で今まで以上に元気な方々がいるんで、うんうん、60歳以上の方々だけで働いてもらうようなところを作ろうかとか。うん、
なるほどね。
まあその辺のところを考えていただいて、で、大事なのは今からそれを準備してくださいっていうことですよね。あの割とその本当にこう5年後っていうのはなかなか想像しにくいんですけど、はい、やっぱり先から想像していかないと、まあなんていうんですかね、たまにご相談いただくのは、はい、なんか急にこう社員さんがいろんなご事情で辞めてしまいました、うんうんうんうん、じゃあどうしましょうっていうことで、そっから始まるともうやれることって本当に限られちゃうんで。
かなり厳しくなってきますね。
厳しくなってくるんで。うん、でも本当に、もう、今取れてなければ、繰り返し言ってますけど、取れませんからね、人って。
なるほどね。
はい。それをやっぱりこのゴールデンウィークの間に。
ああ、確かに。
いただき。
全部考えようと思ったらね、はい、結構時間ある時じゃないとできないですね。
時間ある時じゃないと考えられないと思いますし、で、あの、なんていうんですかね、人の採用って本当に、今申し上げたように何かね、まあ、定期的に本当に、だから今採用できてる会社さんっていうのはそういうことをきちんと考えられて、着実にやられて
るから
今があると思うんですよね。
そうですよね。行き当たりばったりで採用してたらいいことないですもんね。
いいことないですし、
このビジョンがあるって大事なんだな。
無理だと思うので、はあ、ということをぜひぜひ、
そういうことか。
なっていうことでございますので。
なるほど。
はい。
ちょっと考えなくちゃですね、これは。
一方的なことになってしまいましたけども、ちょっとね、まあ、この番組とかも聞いていただいて、ぜひね、うん、また、あの、何かご質問とかご意見があればいただければと思いますので。
きっと過去回にもいろいろヒントが散りばめられてると思いますので。
そうですね、ありますので、はい。こんな話はさせていただきますので。
ゴールデンウィーク中、はい、ダメポをね、繰り返し聞きながら。
繰り返し聞きながら。
考えてみるといいかもしれない、
ね。は
い、
私とトーマスの掛け合いを聞きながら。
掛け合いをね、はい、聞きながら。はい。聞いていただければ
いいなと思います。
いや、ちょっとでもいいタイミングに聞けた気がするので、ちょっと時間作って。ちょっと考えてみようかなと思いました。はい、5年後の
ビジョン。ぜひぜひ。
はい。ありがとうございました。リスナーの皆さんはいかがだったでしょうか？はい。今日の配信を聞いた感想などをですね、ぜひ、岡本先生の LINE 公式アカウントにお寄せください。番組への質問や相談なんかもどしどしお送りいただけますと、こちらの方で採用させていただきますので、こちらの方もご活用ください。はい。そして、毎回言っておりますが、人手不足を考える会という岡本先生のイベントがございまして、次回開催が5月ですね。5月15日。
はい。
金曜日。夜20時からの開催となっております。はい。ぜひですね、こちら、あの、参加費かかりませんので、ズームで、参加いただけて、人手不足について考える時間、1時間半ぐらいですかね、になります。ぜひ皆様、ふるってご参加いただきたいと思っております。ここをご参加いただくと、トーマスもファシリテーターとして、会の進行しておりますし、岡本先生もいらっしゃって、岡本先生のちょっとプチ勉強コーナーみたいなのもあったりしますので、非常に刺激の多い会になっております。ぜひご参加いただければと思います。そちらの方のご案内もズームからさせていただきますので、ズームの登録今のうちにお願いいたします。はい、というわけで本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第164回でした。また来週も聞いてください。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある 三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。